イネコと
スティーケンジの
レインボーマジック。ハローエブリパーティー。
あはん。
もう12月ですよ。
早いね。
あと1ヶ月ですよ。
うん、
今年も。
今年もね。
はい。うん、ということで、はい、だんだんこうね、気ぜわしくなってきましたか皆さん。
もうね、今年やり残したことをね、今慌ててやってますよ。
あ、そうですか。
うん、
私はどう掃除するか、っていうところで今悩んでます。
はい、
ちょっとこの 1,2 ヶ月、まあ、大体1ヶ月に1回はちょっと重箱の隅はちょっとつつくんですけど、全然やってなかったんですよ。うわ、どっから手つけよう。まあ、消防車呼んできて、ザーって水で洗ってもらいたいぐらい。
カビカビになるね。
そんな気分なんですけど、皆さんはどうでしょう。
はい、
はい、ということで、先週はライブね、
はい、
3日連続ライブがありましたという ねライブ報告で番組が終わりましたけれど、
はい、
まあ、今週はもう12月にも入るということで、まあ師走だなという
ね
そんな番組をお届けしたいと思います。それでは参りましょう。お相手は私チームダダコ、シンガーソングライターのイネコ、
私チームダダコサックス吹きの T ケンジ。
それでは最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の1曲目です。12月に入ったということで、クリスマスアルバムからお届けいたしましょう。ロンリーアゲイン。
この季節が来ると思い出す寂しいあの日の夜を、今をあなたが好き、今年をあなたが好き、でも一人ぼっちのクリスマス、背中で聞いたあの曲、耳にして胸が今年もあなたが好き、忘れかけていたクリスマス。
去年もあなたがいなかったクリスマス、そして今年もあなたがいない。ロンリー、寂しさが再びということで、ロンリーアゲイン。
はい、
まあ、クリスマスソングとしては寂しい曲なんですけれども、まあ、そんな、なんかクリスマス寂しい、クリボッチって言いますか、
クリボッチね、なんか
言
いますね。
皆さんはですね、今年は12月25日、チームダダコライブを行っておりますので、はい、ぜひ足をお運びください。12月25日、千葉ニュータウン中央駅、はい、これは北総線です ね、
北総線ですね、
はい、こちらの駅が近いです、イオンモール千葉ニュータウンの、クリスマスツリーの置かれている広場、
コスモス広場といいますか、
はい、こちらにて11時とそれから14時と2回のステージを行います。クリボッチ寂しいという方は、
はい、
もうどんなに遠くても、どんなに不便でも、
はい、どんなに不便でも、
北総線は、
はい、
千葉ニュータウン中央駅まで、
そうですね、
足をお運びいただければ、
はい、
我々が温かくおもてなしをいたします。
はい、
今はあなたが好き、今年もあなたが好き、でも一人ぼっちのクリスマス、ことを祈ってもいいのかしら、寒い風に
監督と一緒
キフリンココーナーということで2021年もそろそろ12月を迎えてしまうということで、
はい、
今年も1年いろいろありました。
ありましたね、
はい、
うん、
まあ一番はいろんなところに行ったということでしょうかね。チームダダコ、
そうですね、うん、まああのね、コロナの関係で中止になったところはね、はい、浜松とかね、
うん、あそうだ浜松中止になっちゃったね、
あと戸塚ね、
あ戸塚も中止になっちゃったね、うん、うん、
なんですけども結構蓋を開けてみると
秩父にも行きましたし日光は霧降高原にあります大笹牧場にも行ってまいりましたし、はい、それから、牛久大仏を見ながら、
はい、
畜生ですか、
行きましたね、
はい、うん、ホームグラウンドになっております市川駅、
はい、
また同じ千葉県内の柏、
柏行きましたね、
で千葉ニュータウン、
はい、
とありまして、まあ、先だっては先週もお話ししました通り、はい、うん、静岡県は富士宮市にあります朝霧高原、うん、
ハートランド
のキャンプ場でね、
はい、
ライブをやってまいりました、うん、いろんなところにこうね、
はい、
結構長距離で
結構長距離で、まあ、一応ね、
はい、
あの私もね希望を聞いてるはずなんです、うん、もう富士山見たいとかね動物見たいって言ってるはずだと思うんですよ。
まあ、あの何気ない会話の中で、うん、もう私こう血筋なんだか、
はい、
こう富士山好き、
うん、
家族揃って、うん、富士山見たいわみたいなね、
うん、
ことを言ってみたり、あキャンプってキャンプが流行ってたじゃないですか、
うん、そうね、
まあ、キャンプはともかくグランピングやりたいなとか、うん、まあ、いろいろ言いましたけどそれがライブとは言ってないにもかかわらず、うん、なぜか、ライブが牧場だったりサファリパークだったり、うん、キャンプ場だったり
そうそうそうそう、全てあのご希望を叶えてるわけよ。だからこういうところね、はい、行きたいなっていうのが、うん、今後のそのスケジュールに組まれ
る、うん、
ね、
なるほど、
もうね来年のことやってるんですよ。
あ、そうですか。
もう3月4月ぐらいの話をね、だから行きたいところをこうちょっと言っておくと叶う可能性はありますよ。
だからこうライブを伴うことを考えると、
うん、
長距離もどうかなっていう気もしています。
ちょっとしんどかった富士山
ね、あのライブ自体は全然しんどくなかったんですけど、うんうん、いや行って帰ってくる、まあ、その市川のね、終わった後に、はい、夜中移動したっていうことが結構聞いてたでしょうか、
うん、
かなりあの先週、
うん、
まあ、先週末ですね、うん、にかけてなんか疲れてましたよまあそんなこんなでいろいろ移動をしているとその車の中ですとか、
うん、
まあ、あるいはその現地で、
はい、
そのお仕事以外のお時間で監督とこういろいろお話しするじゃないですか、まあ、はい、おしゃべりっていうんですか、
ね、
うん、まあ、ちょっと前までは、うん、この番組でしゃべること以外で、
うん、
あんまりおしゃべりしてなかったような気が
そんな今さら
してたんですけど、
うん、
まあ、あの活動がこうね、
うん、
あの活発になってきますと、
はい、
行く道々あるいは行った先々でいろいろ監督とお話をします、
はい、
そんな中で今回どうしたことでしょう。
なんかありましたっけね。
私あの監督のお話し相手をしてて、
うん、
こうしょうもな
しょうもなってないんですよ
ね。なんじゃこれ、
なんじゃこれ、なんかありましたっけね
っていう、
うん、
あのたまにね、
うん、
なんかしょうもないこと話してんなっていう時あるんですよ。
あるの、
うん、それいくつかは忘れてしまったんですけど一番近い思い出といえば、うん、
はい、
この間富士山を見ながらライブやった時、
はいはい、
なんか貧乏ゆすりについて30分ぐらい語られた。
あ、そうそうそうそう、まあ、最近ねあの入手した情報というかね、
はい、
まあ、自分がねここ何年も足むくんでんだよ、
はいはい、
あの24時間1年中
足首とか、
うん、もう足
全体、
全体も含んでて、はい、うん、それもあってこうテレビをね、うんうん、いろいろな、まあ、NHK だのなんだの見ていて、
よく健康番組ありますね。
そうそうそう、うん、その中で、うん、リンボウイルス自体体にいいんだ、
うん、
へえと思って見てたわけよ、
はいはい、
そしたらあのなんつうの、赤外線なんかカメラみたいなのを足に当てて、うん、こう貧乏ゆすりをする前とそのし始めて何分5分10分みたいな、
うんうん
うん、あのそうするとあの足自体が全体が温まってくる、
血行が良くなる、
血行が良くなって血流が良くなって、うん、そのまあ足のむくみとか改善されるから、うんうんうん、貧乏ゆすりをやった方がいいというお医者さんがね、うん、いたわけよ。
なるほど。
それをちょっと検証してた番組で、
うんうんうん、
で自分もこうやって貧乏ゆすりこう始めたわけよ、
はい、
今もやってるけど、
うん、やってますね。
もともと貧乏ゆする人ではないんだけど、なんかこう足をブルブルブルブルとこう最初はね意図的に動かして、
はい、
そうそうね、そのうちね自動的に動くんだね。
それですよ、そこ、うん、もう私あの貧乏ゆすりって、うん、自発的にこうよさよさよさよさってやる、うん、まあ、両方やる人はあんまりいないですよね、うん、片方よさよさよさよさ、うん、それのことかなと思ってたんですけど、うん、自動的に動くっておっしゃるんですよ。
そう、
はあ、自動的って何みたいな。
自分で動かすと筋肉を使ったりしてるから疲れるんだよこれ、5分も10分もやってるとなんだけどこの足にこうちょっとね一点に集中してこうちょうど自動的に震え始まるポジションがあるんですよ。
意味が分か
る。で私左より右の方が得意で、そうすると多分5分も10分も20分もね勝手に揺れてるのよ。
今も揺れてますけど、うん、これがね自分で自発的に動かしてるんじゃなくて勝手に揺れてるっておっしゃるんですよ。
全然疲れない。
どっか病気なんじゃない。
左は苦手なんだよ。
意味が分かんない。左の方が健康で右はお病気かなんかじゃないじゃないかなと思いながらも、うん、その富士山のふもとで、うん、
はい、
お風呂上がった後ですかね、あれ、はい、あの大きなお風呂ありましたね、花の湯という ね、うん、ところ あの大きなお風呂があるところに入浴施設借りに行って、はい、その後、
うん、
休憩所みたいなところで、はい、ずっと貧乏ゆすりでなんか左は苦手だとか、
うん、
自発的にブルブルでどうのこうの、
うん、
まあ、その話だけでも、うん、まあ、15分から30分の間
そんな尺あった
ずっと語られててい
や、まあね、お風呂ねいいの入ったから、ね、うんうん、当時的なね体の、うん、健康トークですよ。健康トーク。
うちに帰ってきて、うん、家族と楽しかったって聞かれて、うんうん、すんごいライブとか楽しかったよ、でもねって、うん、でもね夜ね暇な時にね監督とおしゃべりしてたのが、うん、貧乏ゆすりについてだったんだったら、はぁ
健康トークだよ健康トーク。
なんかもっと他に話すことないの
いや最近ね年も取ってきて、はい、体もだんだんボロボロになってきて、
うん、
まあ、健康の話題がね、
そうですね、
こう増えてきたのは、うん、事実なんです。
それは事実ですね、
うん、でこれでね貧乏ゆすりでこれでちょっとまた体が良くなるんじゃないかっていうね、うん、ただ人前でやるのはね
ちょっとやめた方がいいですし、いい、ね、あんまりこう癖になってると知らない間にやろうとしちゃって、いや、まあ、やめてくださいよなんか
貧乏になっちゃう、
見てるとムズムズしてくる、うん、まあ、そんなんだったんですけども、
はい、
まあこうその行ったり来たりする、うん、その移動とか、はい、あるいは現地、
うん、
まあそのオンステージじゃないところですね、
はいはい、
っていうのなんかこう思い出ってありますか、今年1年。
今年1年ですか、うん、そうですね、ずっと車を運転してた記憶はあるんですが、
はい、
やっぱりね日光は霧降高原、
はい、よかったですよ ね、
うん、虹が綺麗だったよね。
そうですよ、眼下に虹を見ました、うん、あのね峠越えと言いましょうか、山の上から本当に、
う
ん、あの山の麓の方に虹がかかるという ね、あのブログなんかでも写真上げておりますけれども、うん、あれは綺麗でしたね、
まあ、あのゴールデンウィークあたりでしたよね。
うん、そうでした ね、
いや
まだあの頃今の車じゃないんですよね。
そうそうそう、
前の車でしたね。
1300cc かな、400かな、なんかそれぐらいの小さい車ですわ、
うんうん
ね、それで行ってて、
うん、
なんとゴールデンウィークに雪を見ました。
あの頃はまだ私も助手席に座らせていただいておりましたの、
はいはい、
その後あの監督が車を買い替えられて、
うん、
まあ機材を運ぶに適している大きな車、うん、
はい、
まあ日頃練習車の中でもできちゃうみたいな車の仕様になってからは、うん、私がいつも後ろでゆったりと、
はい、ゆったりと
テーブルなんかも用意して
通称社長席
社長室と呼んでで、ゆっくり移動させていただけることになりまして、
はい、
まあまあこれはこれでね、
これはこれで
長距離移動も楽になりました。
黙ってると思ったら後ろに寝てるからね
寝るには最適です。
最適の、うん、
そんな、まあね、そういう意味では今年は本当いろんなところに行きました、
はい、
まあ、霧降高原綺麗でしたね。あと富士山も、うん、帰りね、終わったと同時ぐらいに雨が降り出しましたけど、うん、やってるまでの間はすごく綺麗で富士山もよく見えて、うん、良、うん、かったですね。うん、
ね、まあだんだんとね、あのチームダイコの活動がね、
はい、
あの見えてきたというか。
見えてきましたか。
うん、波に乗りつつ、
はいはい、
つつね、
乗りつつある。
うん、やっぱりこうなんていうか、なんかホームグラウンドではないけれども定期公演というかね、うん、定期的にライブができる、
うん、
あの。場所がね、
うんうん、
ちょっとずつ増えてくればなと思ってね、いろんなとこ行ってます、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
いろんなところでこう大丈夫問題ないとか、
うん、
パイナップルという曲が、
うん、
あの皆さんにこう楽しく受け止めてもらえて、うん、すごく嬉しいです、
はい、
ね、なんか、うん、あのいろんな曲があるので、うん、あのどんな曲をやろうかなって毎回思うんですけれども、うん、限られた制限の中、時間制限の中で結局パイナップルと大丈夫問題ないと、爆発エブリデ
イもう3トップですか、
まあ、欠かさずやっていますけれど、
ね、
まあね、何度かあの同じところに足を運んでくださる方とかも大体曲を覚えてパッパッパッパッパイナップルとかね、一緒にやってくださるし、はい、大丈夫 OK 問題ないのね、はい、一緒にやってくださったりして非常にこちらもテンションが上がります、
はい、
じゃあ曲大丈夫問題ないお届けしてみましょう、
はい、
それでは大丈夫 OK 問題ない、ご一緒に歌ってくださいね。大事な決戦の日ばっちり決めてやる、快適な目覚め気合いも十分、いつかは巡ってくるチャンスを逃さない、その日が来ただけ落ち着け、私大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、この日のためのシミュレーション、幾度も重ね It's alright、 負担通りに行けばいい、大丈夫大丈夫問題ない。まあ普段でしたら大丈夫 OK 問題ない、皆さんご一緒にみたいな感じで歌っていただきますけど、まあ、このご時世ですので声出しはちょっとねっていう場所では手振りでやっていただいています、
はい、
大丈夫は手を大きく広げて、 OK は両手で OK マーク、そして問題ないは大きな丸を腕で書くという感じで、これをですねラジオをお聞きの皆さんもこの後ご一緒にって私言いますから、
はい、
一緒にやってくださいね。いくよ、ご一緒に、大丈夫 OK 問題ない、それ
大丈夫 OK 問題ない、
ありがとう。
し涙の数だけ積み重ねたものがある。普段通りに行けばいい。大丈夫大丈夫問題ない。
サックス T ケンジ。大丈夫 OK 問題ない。大丈夫 OK 問題ない。
もう一回大丈夫 OK
問題ない。大丈夫 OK 問題ない。
もう一回行くよ。
大丈夫 OK 問題ない。
大丈夫 OK 問題ない。
みんなありがとう。ワン、ツー、スリー、フォー。大丈夫 OK 問題ないでした。ちょっとこうコールを入れてみると、
うん、
ライブ感が出ましたね。
そうですね。
はい。さて師走12月ということなんですけども、はい、
うん、
まあ、今月の星空についてまた情報をお伝えしたいと思います、
はい、
もう年もね押し迫ってきて、うん、12月といえば双子座流星群があります、
はいはいはい、
12月の14日頃に極大を迎えます、うん、今年は深夜まで上限過ぎの月が、うん、まあ、上限過ぎてるということはもうちょっと太ってる感じの月様が空に残っているので、
はい、
月明かりの影響を受けてしまうんですね、
うん、
ですが月が沈んでからの、まあ、深夜から明け方にかけての観察がおすすめですということで。
寒そう。
でも流星群ですからね、やっぱりこう年の終わりに流れ星を見つけて、うん、カネカネカネカネカネ
言うと思った。
大事じゃないですか。
大事ですね。
14日深夜からですけれども、うん、まあ、暗い場所で観察した時には、
はい、
1時間あたりおよそ20個から30個の流星が見られそうですということで、つい先だっての獅子座流星群よりよっぽど数多く見ることができるということでね、うん、12月14日もし夜空が晴れてましたら、
はい、
こう見上げてみて、
うん、
今年最後の見納め流星群、
はい、
カネカネカネ
カネカネカネくれ
サツサツサツ
サツサツ
みたいな感じで夜空を眺めてみて。
何の夢もない。
今ね冬の星座ですから、うん、綺麗ですからね、一等星が多くてね、
うん
うん、で特に宵の明星ですか、
はい、
あの日が沈んだ頃に、
うん、
西の空に大きく金星が見えてますので、
うん
うん、
大きかったな、この間見た時
大きかったでしょ、うん、今すごく大きく見えますよね、
はい、
金星、
ね、
お金の星、
金金金金金金全部金じゃねえか。
まあそんな師走です。師走、
はい、
といえば何ですか。
師走といえば、
うん、
なんかこうなんだろうなんだろう、師走といえば、
うん、
もう早く仕事を納めして、
うん、
あの休みに入りたいみたいなしか思えてないけどね。
あ、
まあ、掃除はね大変だけど、
もう私掃除のことで頭いっぱい。ほんと掃除しなきゃっていう、
うん、
でいつやろうかというペース配分、
はい、
なんか指痛めるの嫌なんで、
ね、
でも頑張りすぎるとどうしたって手使うからなと思って、うんうん、こうペース配分がすごい大変、
うん、
それと同時に12月1日、
はい、
この配信日になりますけども、うん、愛子様お誕生日おめでとうございます。
あ、そうなんだ。
年の宮愛子様、
うんうんうん、
成人されるという
、はいはいはいはい、見てたくね、
うん、今回ねティアラは新調せず、
うん、
まあ、佐弥子様のものをお借りするというね、
はい、
報道で見ましたけれど、 あの愛子様が成人なされて、はい、ローブデコルテをお召しになって、うん、ティアラを装着される、
はい、
姿早く見たい。お姫様ですから。
そうですね、
リアルお姫様ですよ、
うん、そうですね、
うん、楽しみです。なんか12月5日にね、うん、儀式を行うということでした。うん、楽しみ。
まあ、テレビで報道されるでしょうね、きっとね。
ですよね、うん、期待してますけどね。なんかこう、マイナスな報道っていうかさ、うん、いらんわっていう報道多くてさ、
そうですね、
見たい報道って意外とないんだけど、うん、あの天皇の令和のね、
はいはい、
天皇のご即位の時もすごい良かったじゃないですか、うん、皇居に虹がかかったりですとか。
そうだ
ね、あと出雲の、
うん、
出雲大社の上に鳳凰のような雲がかかったりとか、
ね、
写真で拝見しましたけど、うん、ああ日本にやっぱり神様っているんだなとか思ってみたりして、うんうんうん、
はい、
もう愛子様大好きなんです。
大好きだからね。そうだよね、うん、
ずっと言ってる、
ね、
まあ、ま雅子様のファンで愛子様大好きとか、
はい、
ずっと言ってますけど楽しみにしております。
年末にやっぱり、ね、ちょっと楽しみが欲しいじゃない、
うん、はい、
でうちの、ね、チームダナコも、
うん、
まあ、改名する前までも、
うん、
12月というと、
うん、
温泉行ったりねしましたね。
那須にね、
ね、
行ったりね、
うん、
なんか撮影だったよ。
いやいやいやいや、
ダダコザムービーの撮影だったよ。
慰安、うん、旅行でしょ。
慰安旅行とか、うん、お疲れ様って言いながら、
うん、
なんか撮影だった、うん、あと曲書かされたりとか、
うん、
いろいろ。
まあ今年はね、
はい、
もう富士山行ってきたから、
もう行ってきたからもう収まってます。
収まってます。
あと残すところ1回のライブを終われればもう終わりっていう感じですかね、
う
ん、
はい、なので、まあ、今年の12月は慰安旅行なし
なしですね。
はい、
もういいかな慰安旅行もね。
あ、もういいんだ。
もういいんじゃないですかね。もうスタッフさんもね、そうそういらっしゃらないので、うん、2人で行ってもどうでしょう。
いや3人4人になるとさ、予算がね、ギリ3人かな。
やっぱこう大勢で行かないと楽しくない。
お金かかんだよ。
2人で行くのはどうかと思います。もうあのライブで、ライブ自体が打ち上げということでよろしいんじゃないですか。
はい、そう
です
か。
はい、まあ師走といえばですけども、まあ仕事納めもそうですけれど、まあ大掃除もそうですけれど、まあ人一個人として年が暮れていきます、
はい、うんうん、
何か今年の課題とかありましたか。
今年は課題をこなしまくってましたよ。
うん、
うん、あの仕事を取ってくるというね、
うんうんうん、
でアルバムを作るっていうのもね、
うん、
数年前に終わったんで、
うん
うん、
まあ、ちょっとあの自粛期間に作りかけてましたね。
はい、
あの販売用のね。
そうですね、もう音自体はね終わってるんで、
もうできてるんですけどね、うん、
あとは焼くだけみたいなところではありますからね。まあ今年はちょっとしんどいかな、来
年かな。なかなかねライブであの手売りしていいライブになかなか最近出てなくて、中断しちゃってますけれど、
はい、
いろんなことを実はやってましたね。
もう来年のね仕事をどうやっていくか、うん、俺毎日の悩みなんだよね。
仕事を取るというのは大変です。
大変なので、
うん、今ラジオを聞いてくださってるイベンターの皆さん、もしよろしかったらお仕事ください。
はい、
ということで、まあ12月ってそんなもんだ。それでは久しぶりにお届けする曲となります、アルバムライムライトより会いたい。世界中には同じくらいに男と女がいるはずなのに、どうして二人は出会ったでしょう。苦しいくらいに愛してる。どんなに気持ちでつながって
でも一緒にいること許されない、距離と時間と立場の壁、全てを飛び越えて愛してる。
番組に、お便りをいただいています。ひでさんから、会いたいな、お家へ帰りたいと、ロンリーナイトを過ごしている現在入院闘病中のひでです。会いたいとアルバムが出てきたよということでね、
はい、
アルバムがひょっこり出てきたみたいですそして曲を聴いてくれたみたいです、会いたいをリクエストしますということでね、ヒデさんからお便りいただいて、ヒデさんね、実はちょくちょくお便りいただいてるんだ、
ね、
だけどお体壊されてて記憶がね消えちゃうみたいなの、
はい、
うん、だからお便り出したことまた忘れちゃって、でもう一回くださったりとか、で何回もくれて、これもう出したかなとか、
うん、
そう言いながらね、時々こう連発してお便りいただくんですけど、
はい、
なんかラジオ聞いてくださったり、うん、アルバム聞いてくださったりしながら、うん、すごくその闘病生活ね頑張っておられるみたいなんです、はい、で私もメールいただくたびにお返事返してるんだけど、はい、お返事したことわからなかったりとか、うん、忘れちゃったりもしちゃうみたいなんだけど、でもいつも俺のメール届いてるかなって言ってくださるんですが、
はい、
届いてますよしっかり。そしていつもひでさんのこともまたこれまで何度もお便りをくださって闘病生活を送っているっていう内容で、まあ、プライバシーに関わることなのでお読みしてないメールも多々あったんですけれども、皆さんのことを心に浮かべながら番組をお届けしておりますので、
はい、
この聞いていただくお時間はですね、一緒に心を安らげて、ぜひぜひ一日も早く元気になっていただきたいと思います。お便りありがとう、ひでさん、闘病生活頑張ってね。ただ言いたいの、愛してるって抱き合い感じたい。色なんか好きな色ってありますか？
今は、
はい、
赤だと思う。もう勝負服俺赤なんだよ
赤い服見たことないね昔着てたか昔着てるの見たことあるけど、
うん、
最近見ないね。
最近勝負してない何色ですか？
私衣装的には赤多いですけど、
うん、
別に赤が好きなわけでもなく、
うん、
お洋服だったらやっぱり白とか黒とかが好きですね、うん、なんか茶系ってあんまり着ない、
うんうん、まあ世の中にねいろんな占いがありまして、
はい、
まあどこの占いってこともないんですけども、
うん、
赤色ってやっぱりね前向きでやる気、
うん、
攻撃的、
ほうほう
もうやるぞ、
ほうほうほう、うん、私物によって好きな色が変わっちゃうんですけど、例えばお洋服だったら白黒ですけど、
はい、
単なるカラー
カラー
って言ったらもうダントツピンクが好きです。
まあピンクというか桃色、
桃色、
うん、うん、まあと愛情と生命力に満ち溢れている甘えたい、だって
甘えたや、そうかもしれない、
うん、
あんまり甘えないんですけど、
うん、
だから甘えたい願望ってあると思いますね。
で白とか黒って言ったじゃない、
はい、
黒は真面目で努力をしている、
うん、
弱さを見せたくない。でもそういうとこあるね
強がりですよね、うん、割とね。
で白は、はい、素直で明るいが手応えを感じてない
感じてない。
あなんかこの間その話だね、うん、
そうそう、ライブやってもやってもやった気がしないってね。そ
うだからやった気がするライブってどうやって組めばいいのかなっていうのが私の、課題ですよ、う
ん、なんか練習しても練習しても練習した気がしないし、何やっててもそうなんですけど、それはあれ当たってますね。
まあ当たってますね、だから私もその昔は白と黒ばっかり、
はいはい、
で突如としてね赤が好きになったんだよね。なんかちょっとしたものを買うときにやっぱり赤を選んじゃう。
あでも私もそうですね、あのピンク好きですけどピンクのものは持ってません特に小物は赤が多いです。
あはい、なるほどね。
だけど今ここにカーペット敷きましたけど、うん、カーペットピンクですだから全体的なこうカラーとしてはピンクがいいんだけど、うん、その要所要所に置く小物だったりとかっていうのは、うんうんうん、はっきりした色の方がね、うん、いいですね、
まあ、どのね違う占いを見てもなんかこう、うん、ね安らぎたいとか、
はい、
うん、あのまあ疲れてるって、ピンクを、ピンクを好む人は
疲れてる
心理的にはね、
うんうん、
疲れてるから安らぎが欲しいとかね。
私あのカラーセラピーってあるじゃないですか、
うんうんうん、
その精神的にその癒されるカラーをこう、うんうん、なんかそういう今でこそカラーセラピーっていう言葉ありますけれど、うんうんうん、まだ私が若かりし頃はそんなにあんまり有名じゃなかったんですが、
う
ん
はい、
会社員やってる頃に、うん、企業のそのセラピストっていうか、
うん、
っていうのがなんかたまに来てて、
はい、
でほら誰も行かないから行ってこいって言われて、
うんうんうん、
こう行くんですよ、
うん、
それでまあたまたま行きましたらピンクが足りないって言われたことがありまして、まあ言ってみたら白とか黒とかを好むわけですよね、お洋服とか、うんうんうん、で持ってるバッグとかももちろん黒とかが多いですし、うんうんうん、お部屋の中も割とそのなんだろうアースカラーっていうか、
うん、
茶系で済ませてたりとかってしてたんで、そういうその生活環境とかを話聞いてて、
はい、
あなたピンクが足りないわって言われたんですよ。そのことすっごい覚えてて、
うん
うん、だからこうピンク的要素を足そう、
はい、足そう、
うん、と心がけるようになったことをちょっと覚えてます、
うん、
そしたらそのあのネイルの、まあ、マニキュアですか、
はいはいはいはい、
のボトルがバーッと並んでると、うん、つけもしない色ですけれども、うん、薄いピンク、
う
ん
そうね、
あんま濃いショッキングピンクじゃなくて、うん、どっちかっていうとこう淡いピンク、
はいはいはいはい、
ああいう色をやっぱりこう、うん、ボトルがバーッと並んでると、あこれかわいい、これ綺麗と思うようになりまして、
ねえねえ、
あ私の中にピンクが足りてきてるって
足りてきてるんだ、
足りてきてるって思うようになります。だからそれまではあんまりそのピンクを見て、あかわいいとか思わなかったんだけど、足りないって言われたから、うん、そっかピンクが足りないかと意識して
それ以来、
うん、考えてみたらせいぜいあのカラフルな色のお洋服を着るにしてもオレンジとかをね持ってたんですよ若い頃はね、うんうん、でカーテンもなんか夕焼け色みたいな、
うん、
あのオレンジのカーテンにしてたりとかしてたんですけど、
うんうん、
ピンクが足りないって言われて意識してからは、はい、カーテンをピンクにするようにだから30代でピンクがこう満ち溢れてきた感じです。
だからね仕事頑張ってたみたいじゃない、
うん
うん、だからもうこうなんだろう疲れて、だからもっと自分のことを癒してあげた方がいいんじゃないのっていう選択じゃないの。
あのね愛情を捧げるばっかりで受け取ることができない人だって言われたんですよね。
なるほど。
だから周りの人が私を愛してくれてるか愛してないかは置いといて、自分が人を愛することができても、人が私を愛してくれてるその愛情を受け取ることが苦手な人って、
うん、
だから精神的に疲れるんだと。だからもう少し人の愛情をきっちり受け取れるためにピンクが足りないって言われたと思います、多分。
ああ、そういう意図があったんです
ね。はいはい、カラーセラピストさんの話によるとそういうふうに言われました。だから人の愛情を受け取るって意識したことなかったですけど、考えてみたらそういう生き方をしていると人に感謝をしそびれちゃうなと思って、これはいかんなって気がついて、まあピンクを取り入れしましたよ。
まあ、まあ、優しさと愛情に満ち溢れた、ね、ピンクだとね、どこも言ってますけどね。
まあ、捧げてる方が気持ちがいいですからね。
なんか、人放っておけないって。
誰？
占いで言うとね。
はいはいはい。
色の占いでいくと、人のことを放っておけない性格みたいな。
世話好きなのかもしれないですね。
だから人間関係にこう長けてて、なんか人付き合いも良くて、まあ八方美人になりやすいっていう、ね、考え方もあるんだけど、人と接するの得意じゃないよね。
そうなんですけど、人受けは割といいんですよ。
いいんだよね、そうなのよ。
だから捧げることはできてるみたいなんですよ、多分。でも人様が私を本当にお友達と思ってくれてるとかっていうのを、まあ、友達と思ってくれてるかどうかは分かんないしっていうふうに、なんかこう壁を作ってるとかありますね。
まあ控えめっていうわけではない、
控えめっていうのとはちょっと違うんじゃないですかね、どうなんでしょうね。まあ誰かに何かをして差し上げることは好きですよ、多分そういうの気持ちがいいの、
ね、
で、逆に人に何かしてもらうとなんかこう落ち着かないな、何して返さなきゃいけないのかな
何して返さなきゃいけないの考えちゃうの。
そうで、ある時その、もうだいぶ前ですけれど、こうライブをやってたりとか、例えばラジオ番組やってたりとかして、贈り物を届けてくれるねファンの方とかいて、もう何で返したらいいのかさ、
はいはいはいはい、
その時に歌ってくれればいいんです、まあ、あるいは番組で楽しい話を提供してくれればいいんですよって言われたんだけど、それってほら普通に仕事としてやってることだから、え、それでって思ったんだけど、
はいはい、
歌って返してくださいって言われた時にすごい感動しました
普通は歌をね歌ってもらって感動するんだよね、
その人が神様、この人人間の領域を超えた方だな、すごい人がいるもんだなと思ってもう感動しちゃいました何が欲しいんだろう、
何が欲しいんだろう、
何して欲しいんだろう。
いやいやいや、案外ね世の中の人はねみんな腹黒くないのよ、
そうなんですよね、
はい、
何かっちゃね私にどうしろと
どうしろ
私に何して欲しいのっていつもそういう風に取っちゃってる、そういえば、だから母と話をしてても、じゃあ私が何かしろってことなのっていう感覚で聞いちゃってるから、別に私に何かしろとは誰も言ってないんですよ ね。でも全部そう思って聞いてるからさ、たくさんの人と関わってるとすごい疲れる順番にしてとか
ごめんね毎週月曜日ね申し訳ないですね。
いや監督は分かりやすいからいいです、いい曲作れとか
いい曲作るよ
本番ちゃんとやってくれ、利害がはっきりしてくれ
ビジネスパートナーですからね、
ビジネス
流行りのね。
監督のその赤が好きなのは何なんですか。
いや多分ね目立ちたいっていう意識は、多分これ小学生の頃からある、
本当、
すでに、だただ自分に自信があるわけじゃない、努力をしてうんぬんっていうわけでもないと思う、多分そこまでね努力はねしない、なんだけど一 人とは違う目立った存在でいたいっていうのは多分あったと思う。
へえ、そうなんだ。
うん、だからちっちゃい時からね、うん、学級委員長とかね、そういうやつをずっと続けてましたから、
あ、
うん、何かっちゃ、うんうん、あの前に出てなんとか、別に成績が良かったわけでもなくて、うん、運動はね、クラスで一番足が遅かったりとかするから、
うん、
うん、何かに長けてたわけではないけれども、
うんうん、
前に出たがりなんですかね。
そういうとこ、でもそういうのがないとこの仕事を選ばないよね。
まあそうだね。うん、
私全くない。
全くないの？
目立つのや。
目立つのやだ。もう歩いてるだけで目立つよ。
目立つのやだけど。私の場合は誘われてこの仕事をやってますから、そこが取っかかりが違うけど、やっぱり目立ちたいっていうか前に出たいっていうね、
うん、
そういう感覚が監督にはあったから多分この仕事を選んでるんでしょうね。
そうですね。
だからもう今すっごい楽ですよ。私一人でやってた時は、うん、そういうのが足りないって、あの NHK の関係者の方に、うん、稲子さんこう前に出ようっていう意識が足んないって言われて、
ま、あ、それはちょっと俺思うよ。
あ、思います。
もうもう
足んないって言われて、
いや、もうちょっとね、
はい、
その人と関わったらあなたの良さをみんなは分かってくれて、うん、応援してくれると思うんだよね。
そうですかね。
もうね、鬱陶しいぐらい俺ね、ここんとこね、
うん、
鬱陶しいぐらいに、
はい、
あの例えば権力を持ってる人、
はいはい、
にこびるわけじゃないよ、
はい、
やらしてくれって
アピール、
アピール、アピールをね、うん、しつこいことほどすることにしたんだ。
あ、はいはい、
で、ある一定の時期が来るとピタッとも一切何も言わない、うん、
言わない、
ずっと言うとやっぱ言われてると鬱陶しいや
ばい、うんうん、だけど言い続けたんだけどパタッと言わなくなる、
そう、あ、うん、もう自分のこと言いたいことをね、うん、言い切って相手も、
はい、
あ、分かったって了解したら、もうそれからはもう一切言わないことにする、
うんうんうんうん、うん、
で仕事が来ればいいな。
やるべきことをやったので大器みたいな。そうそうそうそ
う、あんまり自分をねアピールすることはやっぱりね、私苦手だと思います。
ああ、私も苦手ですね、うん。
自信がないみたい。
それが足りないって言われました。うん、だからこういう世界に来て、
うん、
もっともっと自分をみんなアピールしてるのに、
うん、
稲子さんは黙ってるからさって。
うん、
もっともっと自分を売り込むこと頑張んないとダメだよってね、
うん、
NHK の人に言われましたから、うん、プロデューサーさんかなんか言われたんですけど、
はい
はいはい、それ一番苦手だ。無理
無理。
やれって言われたことをきっちりやるのが得意ですよ、
うん、
こう 120% で返したいっていうのは得意だけど、うんうん、自分からこうなんかこう私を見てみたいなのはもう本当に、
もうそれできたら多分ね変わると思うよ、かなり。人のこと言えないけど。
でもあのある、あの バレエの舞台監督さん、
はい、
女性の方ですけど、うん、もうそれでいいって言ってくださ
る、うん、
あのそういう人はむしろこう押し出されて押し出されて真ん中に行くから、うん、多分押し出されて押し出されて今までやってきたんだろうから、うん、それでいい人も中にはいるよって言われて、だからあなたはそれでいいんじゃないのって言っていただいた時に、うん、はあ、よかった、
あ、神様みたい。
私を見て、私は稲子です、はじめまして、見て見て、うん、まあ、ステージに上がった時はやりますけど、うん、そのステージを獲得するまでの、うん、その仕事を取る段階で、うん、私を見てっていうのができなくて、
うん、
あれ本番が始まった時に急にもうニッチもサッチも行かなくなってやるんでしょ。
追い詰められてライブやってるってことなんでしょ。
そうそうそう、だから心ここにあらず
ね、本番前はね眠くなるしね、
もう頭皮から眠くなるんでしょうね、うん、あれ ね、
そうね、
でやった気がしない。
どうしたらやった、
これ一生続くんじゃない
の。
うん、やった感、
まあ、そうね、来年もまたねいろんなとこにお邪魔して、
うん、
まあ、できるだけねだんだんと、ね、近いところでやりやすいところで、
うん、
まあ、やっていこうかなっては思ってます。
でも一個だけもう今年本当に、はい、あ、やっぱりそうだって認識したことは、
うん、
その終わった後声かけていただいたりとか、はい、もうすごい満面の笑みで楽しかったみたいに、うん、あの拍手してくださったりとかする、
はい、
その方を見て、ああやったぞっていうのがすごい、
ああそういうことね、
もうやっぱりそうだなって、なんかこう監督がいつも私におっしゃるんですけど、自分がやりたいかどうかなんだ、
うん、
ってそう言われるとなんか本当はやりたくないじゃないですかいろんなことをこう考え出しちゃうんだけど、やっぱりこう人が喜んでくれたっていうところで、ああやったやってよかったみたいになるんでやっぱこう性分っていうのは変わんないんだなって、
まあ、そうそう変わんないかな、
っていうふうに思いましたけども、はい、まあ今年ももうすぐ終わりますが、まあ今年最後のステージ、12月25日に予定しております、はい、イオンモール千葉ニュータウン、はい、まあ、こちらでのステージも、まあ、一人でも多くの方の笑顔を見て、いや、やってよかったっていう締めくくりをね、はい、迎えたいと思っています、はい、どうか来た方は、はい、無理に笑顔を作って拍手してください
、まあ、当日はね、あのキッチンカーとか、はい、あと、まあ、雑貨屋さんみたいのがね、うん、こう周りにこうワーッとテント立てて、うん、あのあって、その中心で、あの、うん、演奏することになってますからね。
そうですね、うん、割とあの規模の大きいイオンモールですので、はい、ショッピングやお食事なんかも楽しめると思いますよ。
はい、
はい、ということで、もうじき、ね、今年最後のライブを控えてるということで、はい、うん、今週はこの辺にしておきましょう。
そうですね、
それではお別れです。また来週お耳にかかりましょう。お相手は私イネコ、
私ピーケンジ、
それではまた来週。
さよなら、さよなら、さよなら。